はい、どうも沢田信也です。
はい、タリコです。
はい、
はい、
リコさんも久々ですけども。
そうですね、お便り会が久々です ね、 ですね。
まあ、そんなリコさんと今回何話すかと言いますと、
はい、
声の形という漫画の話をしましょう、
はい、はい、お願いします。
はい、これはまたですね、もう初めからはっきり言っておきますけどね、
うん、
まあ、物語が描いているテーマ上、
うん
うん、おそらく話がまとまらない可能性が非常に大なので。
そうですね、
はい、とりあえず、まあ、この漫画を読んで、
うん、
まあ、何を思ったのかっていうのだけをただ単に話していく回になると思います。
はい、
もしかしたらこの番組のエンディングは、
うん、
90年代の J-POP みたいに、
うん、
フェードアウトで終わっていってるかもしれないですね。さよならとかなくて。
なくて
。
うん。
はい。まあ、この漫画、リコさんの方から読んだみたいな話ありましたけど、
う
ん。
そうそう。
まあね、だからもう今回リコさん主導でお願いしますよ。
いやいや、そんな、恐れ多い。
ね。
いや、まあ。
まあ、実際この漫画を読んで、この漫画ってもともとね、読み切りやったんですよ。
うん、そうそうそうそう。
それが話題になって、
うん、
まあ、週刊少年マガジンで連載されるようになったんかな。
うん、うん、うん。
で、現段階で単行本が3巻まで出てまして、
うん、うん。
僕は単行本、その読み切りと、単行本3巻まで読みましたよ、う
ん。はいはい。私も3巻まで読みました。
読み切りの方は読んでないよね。
読み切りは読んでない。話題になってるっていうのは知ってて、
うん、
もうなんかこの、総額170万ほどするそうですっていう絶望感のあるあのコマだけが取り上げられてて、何やろうって気にはなってたんですけど、もうその時はまあちょっと読むのきついなと思って敬遠してて、でちょっと本屋に行った時に試し読みみたいなのがありまして、
うん、
でパラパラっと見て、でさらに2巻3巻までも出てたので、
うん、
なんかちょっと救いがありそうだと思って買ってしまいました。
はいはいはい。
うん。
実際どうすか？ 3 巻まで読んで。
1巻の、なんやろう、1巻の人みんな嫌いっていう。ね、こう1巻、ものすごい心に痛いなっていうのあるんやけど、
うん、
まあ、2巻3巻で急にラブコメになるじゃないですか。
なりますね。まあ、はい。言いたいことありますよ、そこに関しても。
うんうん、ご都合っていうのかな。そこちょっと、その、痛みを受けた側のことが軽すぎるんではないかという視点もあると思うんですけど、
うん、
まあ、彼女は、翔子ちゃんはまあ、石田くんに惹かれていくわけですよね。その布石が、まあ、ちゃんと一巻にもあったんじゃないかと。一巻の石田くんはすごいもうクソ中のクソでしたけれども、自分で死ななあかんと思ったぐらいクソやったけど、彼の、翔子ちゃんに対する最初のアプローチとしては、もしかしたら、正しい間違いじゃないんだけど、一番ちょっとうまくいく方向に行ってたんじゃないかなって思った。
うまくいくというのは、仲良く、みんなで仲良くみたいな感じですか？
そういうんじゃないんやけど、まあ、小学校とか、そういう学校っていう、まあ、クラスっていう一つの社会ですよね。
うん。
を、そういう小社会を体験しながら大人になっていくっていう、まあ、一つのシステムだと思うんだけど、その、社会、一つの社会って、まあ、例えば、みんなで、おみこしでも担いで行きましょうというような、ものだと思うんですよ。クラスをやっていくっていうのって。
うん、
で力持ちがいたり、頭いいやつがいたり、
うん、
全然協力性なやつがいたりとか、そういういろんな、そういう人たちの個性があるっていう中で、 みんなで、この一つの社会を築いていくっていうのを体感していくっていうものだと思うんですね、学校って。
うん、
で、その中で、急に、まあ耳の聞こえないっていう人が入ってきて、彼らは何の準備もなく、それを与えられるわけですよね。
うん、
で、最初は何や何やってこう、探ってるわけなんやけど、結局、彼女は重荷にしか、クラスのみんなの重荷にしかならなくって、
うん、
おみこしを担ぐ側には回れなかったわけですよね。
うん、
でも、この主人公、石田くんだけが、多分最初、彼女を同じ担ぎ手として見てるんですよ。
うん、
でも、もう、この担任も、この担任すごい嫌いけど、担任も、あとこの聞こえ学級の先生もめっちゃ嫌いなんやけど、
うん、
この人たちが、もう、担ぎ手として見てない。もうこの大人たちがもうすでに彼女を異質なものとして入れてるわけですよね。
うん、
で、結局それを、まあ、異質なものとして排除する側に回っちゃったんやなって思うんですよ。
うん。
うん。まあ、そんな感じなんですけど。
はい。じゃあなんすか、まあ、もっとみんなが本当の意味で対等に見ていればみたいな。
まあ、どこまで行ってもそれって無理な話ではあるんやけど、うん、そらこうなるよねっていう。
うん。
そら、だからこの聞こえ学級の先生が言ってるのは、翔子ちゃんは重荷やけど、
うん、
みんなでその重さを分かち合いましょうって言ってんのよ。
うん、
でもそらみんな嫌やってなるやん。
まあね。
うん。
まあそうなった場合、じゃあどうしていればよかったのかって話ですよ。う
ん、どうしていればよかったっていう答えは、なかなか出ないとは思うんやけど、その、まあ、小学生やからな。ちょっと難しいねんけど、まあ、例えば、高校とかで、障害のある人と一緒の学級で、障害のある人を一緒に、クラスの運営やっていくっていうのを実施してる学校とかもあって、もうその中では彼らはもう、障害を受け入れて、自分の、障害をどういうふうに分かってもらったらいいかっていうのを話し合いながら一緒に成長していくみたいなクラスがあるんですけど、
うん、
そこまで、まあ、小学生ですから、そんなとこまではいけないとは思うんだけど、もうちょっとなんかこう、あったんちゃうかなーっていう、どうしていいよか、どうしたらよかったはちょっと難しい話やけど。
まあね、なんていうんかな、まあ、僕らももうええ歳の大人なので、まあ、ぶっちゃけ小学生の学校生活の中で、こういう物語を見たとしても、もう過ぎ去った過去として、結構俯瞰的に冷静に見れてしまう、じゃないですか。まあ、だからこそ、まあ、かつこんなん創作フィクションやからね。
で
なおさらまあ、問題提起として受け取って、まあ、それに関して、ああだこうだって考えることができるでしょうけど、本当にこれがリアルな話とした場合、当事者の小学生からすると、そういう話以前の問題で、本当、なんて言うんですかね、良くも悪くも毎日必死でしかないと思うんですよ。で、その中で、もう、すごい嫌な言い方ですけど、なるべくしてなった結果でしかないじゃないですか、これって。で、その根幹的な問題は何になるのかって話をすると、やれ教育だ、やれ社会だとかね、そういう話になっていくんでしょうけど、もう僕は単純に、この漫画を読んで、単純に思ったのは、西宮さん以外全員死ねとしか思わなくて、 この漫画を読んだときに。その、リコさんみたいにね、その、うん、石田くんは、その、西宮さんを、その、同じクラスのメンズとして扱ってたとか、そういう話以前に、うんうん、僕は本当に、もう全員死ねとしか思わなくて、うん、この漫画を読んだときに。
確かにな。
はい。なんかね、俯瞰的には見れなかったんですよ、僕はこの漫画を。
うんうんうん、
特に、その、読み切りで話題になったときに、
うん、
それを一番感じてしまって、
うん、
なんかその、表現がすごい難しいんですけど、その物語として、うん、創作フィクションの物語として、なんかよくできてんなと思ったし、
うん、
なんか盛り上がりと、
うん、
ちょっとした物語の、なんですかね、結論と、まあ、人の感情心理から、こう、湧き立つような、ちょっとした感動とか、
うん、
よかったね、
うん、
感とかね。で、そういうのは、うまくできてんなって思ったんですけど、
うん、
でも僕は、この作品をこうでできないって思って、
うんうんうんうん、
でこの漫画を読んで、いい話だとか言ってるやつは、全員クズやって思ってましたからね。
うん、
すごい、なんか、問題発言しますけど、
うん、
で、なぜ僕がそう思ってしまったかっていうと、
うんうんうん、
やっぱりこれはね、僕昔いじめられてた時があったからなんですよ。
うんうんうん、
でね、すごい今回はね、言葉がすごいデリケートな、
うん、
テーマがデリケートなだけに言葉選びがすごい難しいんですけど、
そう
ね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、ただそれを言い出すと何も言えなくなってしまうんで、思いのまま言うと、うんうんうん、まあ、やっぱ僕過去いじめられてた経験があるので、
うんうんうん、
そのいじめられてた経験がある立場で見てしまった場合、
うん、
何をどう展開したとしても、
うん、
ないわとしか思えへんし、
うんうん、
この漫画の妙にうまくできてるとこって何かっていうと、
うん、
人がいじめられるまでのプロセスがやけにリアル
なんですよね。うんうん、すごいリアル。
で、それを見ると、もう冷静に見られないんですよ。うん、僕の心の中の、あの中学生の頃の自分がざわざわと、こう、心を騒ぎ立てるから、
うん、
もう作品としての評価としてどうのとかって思えないんですよ。
うんうんうんうん、
で、その結果、もう作品に出てくる西宮さん以外のやつ全員死ねえやし、
うん、
この漫画に、ね、感動したとか言ってるやつは、
うん、
いじめられたことないやつやろってね、
うん、
思うわけなんですよね。
うん、
で、実際、これは、みんなどうかわかんないですけど、過去いじめられた経験を持つ人がこの漫画読んで楽しめるんかなと思うんですよね。
一巻相当辛いと思うけどな
ぁ。で、すごい、
うん、
嫌な言い方ですけど、もし現在進行形でいじめられてる子なんかおった場合、
うん、
こんな漫画読めへんと思うんですよ。
うん、
で、それぐらいえげつない漫画やとは思うんですね、僕ね。僕、えげつない漫画やと思ってるんですよ、うんうんうん、僕は、
うん。
で、そんな漫画が、どう展開していくねんと思って、
うん。
3巻まで読んだら、
うん。
ラブコメになったんですよ。で、なんやねん、なんやろな、なんやねんって、ほんま、なんやねんとしか思えへんかって、え、なんなんと思って、
うん。
で、これはもう本当、もう、冷静に考えに見れてないがゆえなんですけど、
うん、
なんかどうも調べたところ、そもそもこの漫画のテーマっていうのは、
うん、
いじめそのものがテーマではなくて、
うん、
その言葉が喋れない、
うん、
その老和、
うんうん、老和
の子、
うん、
と、まあ、まあくまでそれも設定の一つでしかないから、大きなテーマとしては、
うん、
その人と人との気持ちのすれ違い、人はうまく気持ちを通じ合うことができないとか、
うんうん、
そういうなんていうんですかね、心の開口がテーマなんですよね。
うんうん、
なんか分かり合うとか、
うんうん、
だから、ああそれ、ね、ああった、人が人と人が互いに気持ちを伝えることの難しさがテーマなのかな。
はい、はいはいはい。
だから、いじめうんぬんっていうのは、
うん。
その、二番目以降やと思うんですよね、テーマ的には。
はいはいはい。
いじめとは何たるかとか、その、その、 いじめそのものをテーマにしているわけではないから。
うん、うん。
だから展開がラブコメなんやと思って。
うん、うん、うん、うん。
で、そうなると、いじめでざわつかされたこの気持ちの置き所がないんですよね。
あまりに一巻と二巻以降の温度差っていうか、あの一巻のあの、救いのなさというか。
いや、なんかね、その、なんて言ったんやかな、こう、人と人が分かり合えるのって難しいよねっていうテーマであるならば、
うんうん、
別にいじめをモチーフにしなくてもよかったんじゃないかなと思うんですよ。
うんうんうん、
で、やっぱりいじめをモチーフにしてしまった場合、
うん、
じゃあこの作者なりのいじめに対する姿勢とか、
うん、
まあ作者なりのいじめに対する何らかの思想とか結論っていうのがないと、
うん、
やっぱ納得できないんですよね、読んでて。
うんうんうんうん、
で、それは正直描かれてないじゃないですか。
うん。
まあ、解決策を描けとかね、そういう意味ではなくて、
うんうん、
その、いじめという、
うん、
その、現象が起こったことに対する、
うん、
作者の考え方みたいなものは、
うん、
なくて、なんかね、結局西宮さんが全て受け入れるっていう、
そうやね。
ことでね、
うん、
決着がつくじゃないですか。
うん。
で、人と人との気持ちの通じ合いがテーマであるならば別にそれでも構わないですよ。
うんうんうん、
ただやっぱりいじめというどうあがいても逃れられないものをモチーフにしている以上、
うんうん、
そこで心ざわつかされたこっちとしては、
うん、
でってなるんですけど、その答えはないっていう、
うん、
あいっていうこのざわつきが、
うん、
とりあえず単行本読んだ時の気持ちかな。
確かに、そうやな、そうなるな、うん。
だからね、なんやろ、うん、その、正直物語としてとか、
うんうん。
冷静に僕は判断できない。
できないんだね。
いや、本当ね、これね、いじめられた経験がある人が見ても、思んないと思うんですけどね。いや、面白い。面白くない。いや、まあ言っても僕ももうええ大人だったから、
うん、
あの当時のことを冷静に受け止められる部分も多少ありますから、
うんうん、
それは物語としてよくできているよねとかそういう評価できますけど、
うんうんうん、
楽しめないと思うんですよ。
辛いよね。
単純にね、単純に。なんか昔の古傷を尖ったものでグイってえぐられてるような感じしますから。
なんていうかな、その、もちろん、いじめられたっていう、いじめられた経験のある人は、その、いじめられたことを思い出して、すごいなんか、フラッシュバック的に思い出してしまうこともあるやろうし、うん、で、いじめられたっていう経験がなくても、その、不用意に人を傷つけてしまった経験って誰でもあるじゃないですか。
うん、
だからそういう、その、昔の自分がしてしまった、なんか、あの時あの子に怪我させたとか、あの時あんなこと言ってしまった、みたいな、なんかそういう、もう自分の中の、こう、昔の自分の後悔みたいなのを、すごいえぐってくるよね。
そう、あのね。
うん。
まあ、これも言い方が難しいんですけど、
うん。
結局ね、みんなね、年を取って大人になるにつれてね、
うん。
忘れるんすよ。
うん、うん、うん、うん。
辛かったこととかも気持ちがちょっと薄くなっていってね。
うん。
なんやったら、あったこと自体忘れていったりするんですよね。
うん、
特にその、加害者側やった人なんかは、
うん、
意外とすぐ忘れるんですよ。だから、うん、例えばそのいじめじゃなかったにしても、さっきリコさんが言ったように、
うんうん、
あの時ちょっとした何かでもしかしたら自分はあの人を傷つけてしまっていたのかもしれないって気持ちね。
うん、
この漫画読まへんかったら、ね、思い出さなかったわけですよね。
うん、うん、
で、それを、わざわざ、思い出さすんですよ、この漫画は。
うん、うん、うん。
でも、テーマそこじゃないんですよね。
ああ、そうやな。
その人に対してやってしまったことに対する、後悔とか反省とか、
うん、
許しとか、贖罪とか、そういうのがテーマではないんですよ。
うん。
だから、もう、もやもやしっぱなしなんですよね、もやもやされた側はずっと。
はい、はい、はい。
で特に、
うん、
いじめられた側は、
うん、
年取ったらある程度薄まったとしても、
うん、
忘れないんですよね。
忘れないね。
それを薄まってきたものがめっちゃ明確にまた思い出されてしまうから、
うんうん、
なんやねんってなるんですよね。だからすごいなんやろな、作者が意図しとんかしてへんのか知らへんねんけど、
うん、
おそらく本題とは別の部分でもなんかおそらく話題沸騰になる要素があるんじゃないかなと思うんやけどな。
このなんか小学生ならではっていうんでもないけど、こうすごい人の嫌なとこすごい書くよね。
まあ嫌っていうか、
嫌っていうかなんか、
もうよく誰もが持ちうる感情と、
うん、
集団になった時の現象ですよね。
うん、そうそうそう。
まあ、作者の方もおそらくそれをやれている側ではあると思うんですけど、ここまで嫌に書けるってことは。
うん、うん。うん、もうこの校長先生が来た時の、牛田くんの追求されっぷり、
うん、
この時のこの、周りの女子とか、この優等生の子とかめっちゃ嫌やし。
いやでもな、これな、うん、これすごい、表現難しいんですけど、
うん、
これ、西宮さんじゃなければね、
うん、
ざまあ見るですよ、正直。
うんうんうんうんうん。
いやだから、うん、例えばいじめられてるキャラクターが、
うん、
西宮さんではなくて、
うん、
すごく、
うん、
引きが弱い、
うん、
別にローアの人ではない、うん、引きが弱い、うん、単なる男の、
うん、
引きが弱い男の子をやった場合、
はいはいはいはい、
おそらく僕がその男の子の立場やったら、
うん、
石田君糾弾されてる時ざまあ見ろって思いますよ。
ああまあね、
うん、だからひどいって思わないもん俺正直。
うん。
あれを。
なるほど。
だから西宮さんの神のような人を受け入れる気持ちがあるからこそ、
うん。
石田くんもちょっと、なんか、かわいそう的な感じになってますけど、
うん。
やったことに、それぐらいのことをまあやっとるやんけって思うしね。
うん。
だから正直俺石田くんにも何の感情にもできないんですよ。
うんうん。
何勝手に許されようとしてんねんとしか思えへんですよね。僕からすると。で、まあ言ったら、その、いじめてる側の石田くんが、結果いじめられる側になってしまったっていう展開を見せるわけなんですけど、
うんうんうん、
それに対してどう思うかと言われると、うん、本当どうも思わないっていうか、そらそうだろうとしか思わない。
うんうん、
いや、そらそうだろうではないな。ざまみろとしか思わないんですよ。
そうやね。これで分かったでしょ？
そう。
っていうことよね。
で、結局、石田くんは、自分がいじめられる側になったことによって、初めて自分のやったことに対する、罪深さっていうのを知るわけでしょ？
うん、うん。
結局、そうしないと人って分からないっていうことじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、それを許すか許さないかっていうのは、
うん。
いじめられてた側の、
うん。
さじ加減でしかないと思うんですね。
うん。
でも、西宮さんは、ほんと神のような受け入れる心を持っている。何やったら石田くんのことちょっと好きみたいなね。もう完全にありえないじゃないですか。
そうやなぁ。そうやねんなぁ。
そういう描かれ方をしている以上、うん、もう僕は、
うん、
知ってるから楽しめない作品になってしまうんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ西宮さんを見てて可愛いなと思うし、普通のラブコメとした、見た場合、
うん、
うまくいけばいいよねとか、それは思いますよ。その俯瞰的に見る視点もね。
うん、うん。
大人になった今、大人として見た場合。でもやっぱり、うん、この結末がハッピーエンドやった場合、
うん、
僕は納得ができないですよね、ちょっと。
ああ、なるほど。
でもそれは、僕が見てる視点が、うん、この作品が持つテーマとは別のところかもしれないので、そこが何とも言えへんとこなんですよ。通じ合えなかった人たちが通じ合ったよねっていう結論であったとしても、それは別に間違いじゃないわけでしょ、この漫画の。
もういいと思いますよ。
テーマ性としては。
うん。
ただもうほんと僕としちゃね、これで救われたらどうなんかなと思って。で、またね、その一巻はおそらく読み切りの延長やから、 あんなえげつない、えぐい描かれ方をしてたんですけど、うんうん、2巻以降がどうもこう、そこからがおそらく、週刊連載としての新しい物語の展開なわけじゃないですか。
うん
うんうん、最後がもう完全にね、フィクションなんですよね、なんかなんか。
はい、はいはいはい。
なんかね、その都合よくって言い方もあれやな、なんかこう、理解者がすごい現れていくでしょ。
うん。
なんかあれがね、最終的に西田くんの見てた夢やったっていうんやったらね、僕はそう納得いくんですけどね。
なるほど、そうなっていくねんな。
なんかね、石田くんが何も言わなくても、周りの人がみんな理解していってくれるじゃないですか。
うんうんうん。
そんなわけあらへんって思ってしまうわけなんですよね。で、そんなわけあらへん。
そんなわけあってほしくない
って。そうそうそうね。そんなわけあって、そんな都合のいいこと起こったらあかんと思うんですよ、僕は。
うん、うん、うん。
だからもう、一番最初の話に戻るんですけど、もう西宮さん以外全死ねなんですよね、うん、僕は、ほ
ん
と。
うん、うん。
ただその、描き方の表現として、あ、すごくうまいなと思ったのが、
うん。
あの、西田くんの視界から見るとみんな顔にバツついてるじゃないですか。
うんうん、あれうまいよね。
あれ僕ほんとね、中学時代の時あんな感じでしたよ、ほんと。
あれすっごいわかると思ったもんな。うまいと思った。
ああいうことをしているにもかかわらずな、西田くん周りの展開がやたらと都合がいいからね。
いい人なんやろなと思って。あの、デブの友達とかさ。
そうなんですよね。
サハラさんとかさ。
なんか理解者が増えてくるんですよね。
うん。
いや別にそこをめっちゃリアルにせえっていう話でもないんですけど。
うん。
なんか、闇金牛島くんぐらいリアルにされると、それはそれで読むの辛いってなるから、うん、多少のファンタジーと、まあ、夢見させてほしいところあるんですけど、うん、どうしてもね、なんか取り上げたモチーフがいじめってなってしまうとね、素直にこう良かったねとして見えないですよね。
なるほどね。
いや本当なんやろな、まあまあやっぱりこう描こうとしてるところがいじめじゃないんやろな。
ちょっとそれにしては一巻が強烈すぎんのよね、多分。
まあ、厳密に言うと読み切りがね。
うん。
読み切りがやっぱそこでなんかこう金銭に触れた人多かったでしょうから。なんかね、その西村さんの描かれ方もちょっと納得がへんのがね。
うん、
自分がそういう立場になっていることを理解していないみたいな、描かれ方をするじゃないですか、
うんうんうん。
あれがね、ちょっとね、そんな鈍感で取るかなって思ってしまうんですよね。
理解されていない。そうやな。うんうん、
なんかね、その、自分がクラスの中から阻害されていることは分かってるんだけれども、
うんうんうん、
そこを、まあ、強気な、
うん、
強い気持ちで、
うん、
そう思わないようにしようって思ってるわけでもなさそうでしょ、なんか。本当にハテナってなってる時とかあるじゃないですか。
うんうんうん。確かに。彼女ずっとこういう扱いを受けてきてるわけやもんね。
うん、
ここだけじゃないやんか。
こういう扱いを受け続けてきた子にしてはあまりにも強すぎるんですよね。
ああ。
まあ、漫画ですからって言ったらしまいなんですけど。
どうやろうな。
親もあんなんですよ。
うん、うん。
西村さんの親も。
うん。
そんな子供が素直に強くなれますかね？って思ってしまうんですよ。
なるほどね。確かに。彼女ちょっと宇宙人っぷりが、
神すぎるんですよね。
うん。
女神すぎるんですよ。
ちょっと、よく描かれすぎてるっていうか、まあ、その感はあるね。
うん。なんかその高校生になって、
うん。
まあ、石田くんは、その、西宮さんに、まあ、許されに行こうと思ってね。まあ、手話をちょっと覚えていくわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、再会したときに、
うん、
まあ、西宮さんはちょっとなんか、逃げようとするんですけど。
うん。
まあ、なんかちょっと、まあ、なんか、こけた、なんやらってなった時に。
うん。
その、なんつうのかな、この、石田くんが手話できることに対して、ちょっと嬉しがってるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
ないわーって思うんですよね。なんやろな。あるんかな。ある、そこはわかんないよね。なんか別に、俺喋れない、耳が聞こえない人じゃないから、嬉しいもんなんかな、やっぱりその自分をいじめてた子であったとしても。
そこまではわからへんけど、まあ、手話がきちんとできなくても、例えば、まあ、こんにちはでも、はじめましてでも、その一つでも、手話で示してくれるだけで嬉しいっていうのは聞いたことはある。
たとえ自分をいじめてた人間であったとしても、自分とこう、気持ちをつなげようとしているその姿勢っていうのは嬉しいってことなんかな？
うん。多分ね。
歩み寄ってきている感があるんやろうか。
うん。とは思う。
俺やったらもう、死ねと、手話で死ねっていうね。死んで詫びろと。
なんか、死んで詫びようぐらいに思ってるのに急に友達になるっていうのも。うん、
いやでもな、なんか死んで詫びようっていう考え自体がもう自分の中 での考えでしかないじゃないですか。
うんうん。
自分が逃れたいからでしょ、要は、うんうん、辛さから。
うん。
別に相手のことを思ってどうのとかではないじゃないですか。
うん。
なんかな、だからこう、許されてダメなんですよ、石田くんは、本当。
うんうん。
っていうか、許されてほしくない。俺からすると、うん。いやー、ほんとねー。なんかもう、3巻まで行くと、もう完全に、
うん、
その喋れない女の子と、
うん、
過去その子をいじめていた男の子のラブコメっていう、
うん、
まあ、方向性がもうはっきりとしましたから、
うん、
4巻以降は僕はまあそういう話、物語なんだなって、いう意味では見れるかもしれない
ん
ですけど、
うんうんうん、
ただ結末な、なんかこうハッピーエンドとかなった日にゃえっていう気持ちにはなるでしょうね、多少ね。あーってあそうって、
うーん、そうなるのみたいな、
うん、
うん、まあ、うん、でも私はやっぱりその最初に受け入れようとしてた姿勢っていうのはちょっと勝ってるから、まあ受け入れやすいよね、沢田さんよりは。
で、本当にも、この漫画の物語の中だけで、
うん。
あれ、それを本当の現実の世界として考えた上で、
うん。
この世界の中の話を語るのだならば、
うんうん。
ないわーしかないんですよね。
ないなー。確かにな。
ないわーって。
うん。
いやー、なんかね、もう僕はやっぱり冷静に見れへんな、これを。
うん。
作品として評価できない。
それは人それぞれやから。しょうがないと思うわ。
これ中学の時に読んどった、ふざけんなと思ってるからな。絶対。ふざけんなよ。
まあ、許されたんだ、みたいな。
ふざけんな、ボケと。いや、逆かな。逆にこうなりたいって思うから許す。なんか、あ、でもな、主人公がやっぱり加害者側やからな。
そうやな。被害者でもあるけど、まあ、ざまあって感じやもんな。いじめられてた側からしたらな。
そうなんですよね。結局、石田くんも、
うん、
まあ、石宮さんいじめたことによって、
うん、
その孤立して、
うん、
なんかこう、こうなってもさえん生活してますけど、
うん、
彼自立心があるし、
うんうんうん、
自立できてるし、
うん、
なんやかんやでメンタル面強いじゃないですか、この人。
うんうんうん、
だからより一層感情移入できないですよね、僕からすると。
なるほどね。
まあ、一人で生きていけんじゃんっていう。あ、そうやな。だから、西宮さんも、
うん、
石田くんも、結局、この物語の中で、
うん、
の、まあ、その他大勢の社会と切り離されたとしても、
うん、
二人で生きていけそうなんですよね。
あ、
そこが一番ないわ、なんですよ、僕からすると。
なるほど、なるほど。
かつ、おそらく羨ましい、うん、それが。そんな強さを持ってて羨ましい。
うん、うん。
だから、こう、直視できない。自分はそうじゃないからっていう。
はいはいはいはい。
そうだな。二人は生きていけるんですよ。仮に二人だけになったとしても。
うん。
そのとこかな。なんか一人一人のキャラクター掘り下げていったらいろんな言葉話せますけど。
うん。
まあ終わらないですからね。
終わんないね。
ちょっと、もうちょっと展開してからかな。まだ喋れるかなって思うのは。
もうでも私半ば興味を失ってるんですけど。
あ、まあそれもわかるわ。それもわかる。あ、もうそっちに勝ち切ったねっていう、うんうん、ところで、
あ、よかったねって、
あとは惰性で追っかけていくパターンかなっていう。
うん。うん、
いやそこはまた微妙なところでね、こう、うん、やっぱこう、素直な自分の気持ちとしては、
うん、
石で救われたらあかんでって思うし、
うんうんうんうん、
そうなってほしいとか思いつつも、もし仮にそういう話になればなるほど、うん、別にそこ見たくないんですよね、それそれで。別に。
うん。
すげえジレンマを抱えるな、なんか。もう5巻ぐらいでハッピーエンド、20年後とか言ってハッピーエンドで終わらしたらええんちゃいますかね。
もうここまで来たらもう良くないっていうのはあるよね。
描きどころが何なのかっていうのが正直僕は冷静に見極められていないので、
うん、
例えばその黒髪のあの女の子、
うんうん、
なんかよ、なんか3巻の、4巻の心地みたいなのを見たら、
うん、
なんか、あの当時のクラスの、クラスメイトとなんとかみたいなの書いてあって、
ほうほう。
なんか石田くんだけではない、あの頃、西宮さんに関わった全ての人間が、あの時の出来事を、どう受け止め、どうするかみたいな話になるんだろうかなって思って。え、そういう漫画にあるのっていう。
それもまた。
終わり方が終わると、どうあろうかな。まあ、これ以上長々と話しても、ね、終わらないですから。
うん、もう答え出ないですからね。
はい。答えなんかないですからね。
ないですから。
はい。まあ、今回はここら辺でちょっとお開きにしようかなと思います。
お互い言いたいことを言ったということで。はい、
とりあえず言いたいことを言った、はい、思ったことを言っただけの回でしたけどね。うん、はい。まあ、今回はここでお開きにしましょう。
はい。
はい。お送りしたのは、沢田信也と、
メタリカでした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。